続きなし、
2話の2話かトモさんの愛という映画について
そうだね、
そこから派生して話してい
い、うん、何度言っても慣れないね、
うん、なんかね、2話の誠っていうね、
うん、
な
ん
か
さ漫画家さん、
漫画家さんがいたなと思ってさ、
う
ん、
そう、ね、見てください、
うん、
いますいます、
2話かです、
2話かトモですね、
はい、
トモですね、
これが、ね、
その愛という映画について
まあまあ
間違っていきましょうか、まあ前のね、
そう、中で悪がどういうふうに描かれていったかっていうので、うん、変わってきた、
そう、悪ってのはいつから悪なんだっていうことをね、うん、なんかブログに書いたことがあって、
うん、
でそれのきっかけが、うん、秋葉原連続殺傷事件っていうね、うん、ことを題材にして書かせていただいたんですけども、
うん、
でそこで何を思ったかっていうと、うん、あの人の立場、まあ、まあ持てなかったりとかっていうようなことだとか、うん、あとまあ、派遣社員だったりとかね、
うん、すごく共感できますね、
状況だったりとか、
共感できるの、
うん、共感できる、共感できる
だったりとか、うん、まあオタクな、まあ、バックボーンを持っていたりだとか、
ものすごく共感できますね、
う
ん、
っていうことをね、
なるほど、
っていうことをあの人自身が語っている中で、このまあ一つ一つの事柄に当てはまる人ってかなりいると思うんだってね、
う
ん、でもなぜあの人はああやって怒ってしまったのかっていうさ、
あの
事件を行動してしまったのかっていうところで、いろんな人がいろんなことを考えるんだけど、でも素直になんかこう、まあ、あの事件見た時に、なんかそういう一つ一つのね事柄を見てた時に自分も似ていると、そこに、
うん、
でそういう事件であの人が起こしたんだとしたら自分も起こすかもしれないなって、うん、あの人の立場になってみたらこっちもやっていなくもないかもしれないって言った時に、これから起こるかもしれないって言った時に、これがなんか本当に死ぬなら勝手に死んでくれよっていうさ、ようなことで片付けていいのかって思った時にさ、なんだろう、この悪さしたんだけど、人も亡くなってるんだけど、それはとても痛ましいことなんだけど、ただあの人と自分がリンクするかもしれない、あの人になっているかもしれない、今悪だって言われている方に自分は加担するかもしれないって言った時に、この何が悪なのか何が悪でないのかっていうさ、ところが自分の中ではっきりしていない時に、自分の立ち位置っていうのがすごく不安になったっていうのは、一つブログを書く、まあ、原動力になったんだけど、その時にね、何をきっかけにこれをさ考えていったらいいんだろうって思った時にね、思ったのが僕はジョジョだったんですよ。
ジョジョね。
ジョジョの奇妙な冒険だったんですよ。
でもすごいいろんな人が読んでるよね、ジョジョっていうのは。で、俺は、ジョジョにはまらなかった人なの。
そう、あの絵柄がちょっと読みづらいとかっていう人もいるし、
そうそうそうそうそう、ジョジョの世界観になんかハマらなかったのと、まあ、タイミングもあると思うんだよね、
うん、
めちゃめちゃハマってる人の話を聞いて、いやそのハマらなかった人の話し方もあると思って、いやそれはみたいな感じで引いちゃった人もいると思うんだけど、まあ、単純にハマらなかった、読まなかったっていう側に僕はいるんだけれども、
そうだよね、俺らの年代でハマったって言ったらちょうど第3部だよね、うん、きっと空城城太郎っていう、うん、まあちょっと不良的なやつがディオっていうね吸血鬼と戦うっていうね、
うん、
そういう図式、うん、
それまで西洋のね、
そう
そうそうそう、ジョナサン・ジョースター、ジョセフ、ジョセフ・ジョースター、
ジョセフ・ジョースター、ジョースター家っていう血筋と、まあそのディオっていうさ吸血鬼 の対決を描いてきたんだけど、
でその中で悪がねどんどん変遷していったっていう、あの、批評でいいの、
まあ、批評でいいのかな、まあ、分析でいいのかな、
分析をした人がいるの、悪の描き方が、あのそのジョジョっていうのを題材にして悪の描き方が変わってったっていうふうに、あの分析した人がいて、それがあの絶対的な悪からね身近にどんどんなっていって、この最終的には悪かどうかわからないっていうところに、
そう
行ったの、
うん、まあ、まずあの一番初めのシリーズとしては悪がもう本当に吸血鬼っていう人間ではないもの、人間であったかもしれないんだけど、まあ、人間ではない怪物っていうものをあの敵対するものに添えて、でもうそいつをぶち倒しても殺したとしても、その主人公は何の罪も問わない。まあジャンプのさ、まあなんだ、
友情努力
勝利、それをあの簡単にまあ確立するさ、
パッケージとしてね、
そういうものがちゃんと用意されてたんだよね。で第2部第3部で、どれも、自分たち人間とは敵対する超生物、怪物っていうものを敵対してたんだよね。でそれを、まあ、絶対的な悪として、まあ、対立校としてね用意してたんだけど、第4部から舞台は変わって、まあ一つの郊外にあるちょっとのん、まあのんびり自然もちょっとあるような、港町を舞台にして、そこに描かれる絶対的な悪っていうのは人間なんだよ。しかも、今までと変わらな、今までとちょっと変わってるのはもっとより近い存在としてサラリーマンなんだよね。でその絶対的な悪はサラリーマンでありながら自分は趣味としての殺人をやめることができないっていう人で、これは趣味だからとても個人的なものだけど、でもそれを人間としてのね、その差がを最優先するっていうのは誰にも止められるものじゃないっていうような、あの価値観の中で、そいつを止められるやつっていうのはあの陰ながら進行している殺人としてね、誰もいないっていうような、その街が描かれる。でその中でジョー・スター家の血筋に入る、まあジョースケだね、
ジョースケ、
うん、
あジョースケだっけ、
ジョースケの話でしょうな、
あジョースケ、
ジョースケ、まあジョナサン・ジョースター第2部の主人公の隠れた、隠し子っていう感じで入ってくるんだけど、でそいつが敵対していく。でまだこの状態のままで、悪と敵対するために、第3部あたりで発明されたまあ解決策として、相手は人間だったりするから殺すわけにいかない、まあ主人公たちの正義をこう担保するため殺すわけにいかないから、まあ荒木博彦っていう原作者は発明するんだよ。それ何発明したかというと、相手をボコボコにぶちのめしても相手は死なないと、再起不能にするっていう再起不能になったんだっていうあの描写があるんだけど、それで相手をこう数々ぶちのめしていく。でその極限に至るその第4部の、サラリーマンでありながら殺人をやめることができないっていう、その絶対的な悪、敵対する悪をぶちのめすときに再起不能ではもう限界が来るんだよね。そいつを裁くことができない。でどうやってそれを解決したかっていうと、そいつは、バックしてくる救急車に巻き込まれて死ぬっていう事故死っていう形を 作者は取るんだよね。だからその章では、まあ、徹底的な正義として描かれる主人公たちは手を下さない、運命っていうものがそいつを裁くっていう形で、まあその正義と悪っていうものをまあ確立していくんだけど、その章以降の、主人公と悪っていうことがとてもね混沌としていくんだよ、どんどん。